分で認めなければダメなわけです。認めた分だけこう存在してくるわけです。だから、ね、自分がこうね、自分の変化を認める、認めたらそれがあなたなんです。認めない、私はダメだとかって認めなければそれもあなたなんです。自信がついたっていうでしょ、自信がついて上手くなった、速くなった、強くなったでしょ。あれ日本語間違ってるね。自信っていうのがあってつくわけじゃないわけでしょ。表にあるものを、それは物質的な捉え方なんです。自信がついて速くなった、上手くなった、強くなったとかっていうのは、自分で自分を認めたら、その認めた力が現れてくるわけです。今はまあいろいろ体験談を話しましたけど、まああえて言うならですね、変化はしてるんだけど、自分で認め方がちょっとまだ足んないかなって感じがします。自分で自分を変化を認めていく。もちろん皆さん素晴らしく変化をするのを望んでらっしゃるでしょ。だとしたらそれを認めていくんです。例えばね、皆さんが何かを食べて、まあまあ美味しかったの、うわ美味しいって言ったら、本当に少しずつね、あ美味しいというような細胞がそういう動きになってくるわけです。だって美味しいとかまずいとかっていうのはあくまでも感性の問題、こちら受け取る側の問題で、ね、人によって違うでしょ。ってことは全部こちら側なんです。そのものには美味しいとかまずいっていうのはないわけです。幸せも成功も全てそのものには成功とか幸せってのはないんですね。成功とか幸せってのは全部こちら側でそれを認めるか認めないかだけなんです。あの人はいい人だ悪い人だ、そのあの人はいい人でも悪い人でもないわけです。あなたがいい人と認めたらその人はいい人で、あなたが悪い人って認めたらあなたにとって悪い人なわけです。全部本当主導権は全部自分の中にあるということですね。全部主導権は自分なんだと。自分がそれを認めたら認めた方向に向いてきますよと。だから常にハンドルはあなたに握らされているわけです。幸せ行きのハンドルか不幸行きのハンドルかは全部ハンドルを握っているのはあなたなんです。あなたがそれを認めるか認めないか。少しうまくいったらすぐやめちゃう。それはどういう原理かと申しますとね、自分の入れ物があるわけです。その入れ物にいっぱいなったらもうそれでいいと思っちゃう人生の癖があるわけです。しかしその入れ物はどれだけ大きくしてもいいわけ。もう例えば今まではこれでいっぱいだと思ってたのは逆にそれが出発だと、ね、そこからどんどんどんどんまだまだ素晴らしくなれるんだと思えたらもうその分だけ良くなるわけです。まあ雨が降るでしょ。でコップを置いておきますよね。でじーっとコップを置いといたらこれいっぱいになって溢れてくるでしょ。バケツを置いといてもいっぱいになって溢れてくるわけです。ね、たらいを置いといてもいっぱいになって溢れてくるわけです。だから自分はそこにどの器をどの入れ物を置いておいたかなわけです。その器の分だけいっぱいになって、もう いっぱいになったらそれで満足ったらそれ以上はいかないわけです。大変シンプルなんです皆さん。シンプル。本当はね、皆さんね、心は無限なんです。そして自由自在なんです。自由自在。この心のことを皆さんが全部制覇したら、自分の心を制覇したら、ね、 まあ、世界を制覇したのと変わらないんですよ。なぜかというと、世界は、ね、向こうにないからです。全部こちらにあるから。あなたが気を失ったらもう世界が消えるでしょ。あなたが死んじゃったらもう世界が消えちゃうでしょ。あなたが認めたものが世界だから。だから、ね、あなたの心を制覇したら世界を制覇したのと同じなの。あなたの心がもし愛で満たされ、喜びで満たされ、いっぱいだったら、見るもの、会うもの、すべてがもうね、全部素晴らしい人に見えてくるわけです。それは全部先ほどから言った自分自身の中にある自分で物事を判断していってる。そういうことなんですね。その最も究極的な全ての愛そのもので最も素晴らしい心、全ての全体を見通せれる、ね、全てを愛でしか見えないような自分が真我なんです。実は皆さんね、過去の、まあ、日本の、いろいろ宗教いろいろなもの全部そこを言いたいんですよ。ナミアムダブツも南無法蓮華経も座禅も瞑想も全部本当は本当の自分真我に目覚めたいがゆえに行う修行なんですよ。千日解放であろうが滝行であろうが、もう何全部本当はそうなんですよ。本当の自分に目覚めたら全てが解決するし、全てはそこに人生の目的があるということを本能的に知っているんです。しかしほとんどがですね、間接なんです。例えば皆さんがお経を読んだってさっぱり意味わからないでしょ。意味わからないから、やっぱり意味わからない分しか効果ないわけです。まあ座禅をしたってね、無念無想なるったって、無念無想ってなんだなんて考えてるうちに終わっちゃうわけです。あっちかいなこっちかいななんとかってやってるんですよね。全部間接だからです。仏像を拝んでも、ね、お釈迦さんの柔和な、ね、温かい顔が目の前に映る。でお釈迦さん仏像があれは何かをしてくれる力はないです。ないわけです。どんだけ素晴らしいものであろうが、あれは真鍮に過ぎないわけです。溶かしたら単なる真鍮なんです。まあ、もし効果を上げるとしたら、あれを拝むことによって、あの柔和なお釈迦様の顔が自分の心に反射し、そしてありがたいなと、そういう心が起きたとき変化します。あくまでも主導はこっちですよ。でもそんなのいくら手を合わせたって何にも感じないな。なんでこんなことやらなきゃいけないんだって思ったら何も起きないわけ。あの顔が自分の心に反射して、自分の心がそういう心持ちになった時に変化していくわけです。あくまでも変化するのはこちらです。だからほとんどが今までの宗教をはじめいろいろ間接をやってたわけです。間接だからね、成果出ても何百人のうち一人かたまにね奇跡みたいな体験はするけどね、それはもう確率がすんごい悪いです。間接だからです。靴の上から書くみたいなやり方だから。うちはたった2日でなぜそんだけ成果を上げるのか。もう変化しないって言った人はほとんどが、まあサボってない限りはね、ほとんど何にもないってことは今まで私18年間やってほとんどなかったです。なぜかって直接だからです。直接だったらもう変化せざるを得ないわけです。そこに私は目を向けてるわけです。で直接自分に触れて、そして今度は行動、その心で愛と感謝と喜びの思いで行動を起こしていけばさらに直接ですよね。で変化しないわけがないわけです。 そこを言いたいんですよ。ナミアムダ仏ってのはね、あれは即身成仏ってね、もう即あなたはもともと成仏してるんですよと、この身このままでもあなた仏なんですよってことを言いたいわけ。同じでしょ、真がは内なる神だから。南無法蓮華経の法華経はね、あの泥沼の中の蓮の花、蓮の花が真が、あの泥沼っていうのはね、私たちのカルマ業、こんな汚い心と思っている心の奥に真が、ね、そこにこそ、ね、真がという愛そのものの完璧なるあなたが逆に呼び覚まされるんですよ。逆にね、苦しい思いをした時こそ真がに目覚めやすいわけです。なぜかっていうと、こんな心じゃないはずだってね、苦しむでしょ。だから皆さん苦しんできた方結構多いでしょ、ここにね。もしそれがなかったらここに来てないんですから。ですよね。だから親鸞さんが善人なおもて往生す、言わんや悪人をやってって、そういう善人と言われてる人の方が救いづらいって言ってるわけです。悪人ってのはね、別に悪いことしたっていう単純なことじゃないんですよ。そういう業の深い人のことの方が救いやすいって言ってるわけです。問題かね、先ほどからね、ね、もう私あのままだったら樹海に行ったかもしれないとかね、うつ病になったらこうなったかもしれないっていうね、若くしていく。だから若くしてここに出会えたわけです。もしそういうものがなかったらここに出会えてないわけです。適当にうまくいってたら多分来てないでしょうね。友達と遊んで合コンしたりしてただ遊んでただけだからそれは楽しいでしょうけど、深いところは気づけないわけです。長い人生の中では決していいとも言えないわけです。ということは、その苦しみは、ね、そのことによって最も大事なことが気づいたら、その苦しみのおかげじゃないですか。大変な財産が得られたということです。もしその苦しみ、いろいろ問題を抱えてた、今の問題を抱えてた、その今すぐこうやって落ち込む癖があるとかね、そういうものがあったとしたら、ずっと辿っていくと、両親に辿り着く人が多いです。自分の父母との関係の中から、そこが原因で今の問題があるという方が多いです。いいですか皆さん。ずっと辿り着いて、両親が例えば不仲だったから私はこうやって人間関係にも恐怖心を持つんだとかね、いろいろどうもね、なんか異性を好きになかなか好きになれないんだとかね、あったとして、しかしそのことによってこうやって道を求めてここにいらっしゃったらね、その両親のおかげじゃないですか。でしょ。これが深く捉えるっていう捉え方ですよ皆さん。ね、浅いってのは何か自分にとって都合のいいことをやってくれてありがとうっちゅう、それならありがとうっちゅうけど、嫌なことあったらね、もうすぐ恨んだり憎んだりする。これ考えが浅いんです。そうじゃないんですよ。悪いと思われることの方が圧倒的いい場合が多いんですよ。気圧化されますから、いろんなことに。深い魂の世界になったら、むしろ嫌なことの方が、辛いことの方が魂を磨きにはいいということです。ということは、どちらも素晴らしいじゃないですか。いいことは素晴らしくていいし、嫌なことも素晴らしいんだから、全部素晴らしいじゃないですか。これはプラス思考とは違うんです。真実、事実に目を向けるということ。事実を知れば、やっぱりそうだったんだ、だからこういう出会いがあったんだ、だからこういうことに気づけたんだという真実じゃないですか。でしょ。その真実を見ればいいわけです。ちゃんと深いところの真実を見たら、もう全てが愛だってことが事実に気づくはずです。常にそういうことをね、自分で認めれるようになって、気づけるようになったら、あなたの人生はぐーんと厚みが増します。もう捉え方が全然違います。 変わってきます。何があっても本当にありがたいなと心から思えれるようになってきます。どんな人と出会っても、あ、この人は私なね、こういうふうに言ってくれてるのは何かを意味してるんだということが気づけれるようになります。そうしたら、全てそういうように捉えるんだったら、皆さんの人生がですね、一生涯が素晴らしいものになりますよ。でもほとんどの人がね、幸せを向こうに持っていってる人が多いんですよ。遠い向こうに。いつか幸せになれる、いつか成功できる、ね、よくね、夢を持ちましょう、目標を持ちましょう、希望を持ちましょうって、そっち遠い向こうの方に幸せを求める方が多い。じゃあ今は不幸なのかとなるでしょ。そういうことになりますよね。しかしちゃんとね、自分は真我であり愛であり、そして全ての人たちは私にとって必要なために現れた人なんだと、この出来事は全て私にとって必要な出来事なんだって皆さんが感じ取れるようになったら、今この瞬間から喜びで生きることができます。今だって幸せなんですよ。今皆さんの心持ちですよ。今だってああ幸せだなってね、いくらでも感じれるんですよ。皆さんがそういう心の扱い方が分かったら、ああ今も幸せだ、もう帰っても幸せ、仕事に行っても幸せ、もう誰かと出会っても幸せ、嫌なことがあっても幸せ、全て幸せ幸せ幸せってずーっと今も未来も幸せなわけです。で、過去にあった出来事も全て私にとって必要だったんだ、だからあれも必要だったんだと思えたら、過去を思い出しても全部幸せになるわけです。ずっとそれが本当にね、無駄のない人生生きるということです。皆さん人生と何を交換するんですか、ね、何を交換、あなたの人生より大事なものはありますか。あなたの命、まあ、あれが手に入ったら幸せになれるのに、これが手に入ったら幸せになれるのに、じゃあ本当に幸せになれるんでしょうか。ここに金の延べ棒がある、ここに丸太棒がある、どっちか一つあげるったらどっちかですか。丸太棒と金の延べ棒です。いや正直言ってください、延べ棒ね、金の延べ棒ある、丸田んぼがいいって言います、ね、金の延べ棒がいい。でも一瞬のうちに変えさせてみましょうか、考え方を、ね、いいですか。いつまでも金の延べ棒って言えるかどうかね、試してみましょう、ね、金の延べ棒と丸田んぼどっちか一つあげるったら、金の延べ棒を取るって言った、今ここで海で溺れそうです。はい、どっち取りますか。丸太も取る。一瞬のうち考え方変えてました。でしょ。金の延べ棒を掴んだらもっと早く沈みますよ。鉄より重いんです。でしょ。このように、ね、自分がの物事の捉え方で全然違う捉え方になるわけです。もしかしたらこうなったら幸せになれるってことばっかり探して、今本当は幸せなのに、今そこを足元を見ないで何か遠い先だけを見て生きてるかもしれませんね。だからそういうことが真実、事実として気づけれるようになったらいいわ、なれるわけですよ。そういうことなんです。そうしたら毎日毎日が、あ、生きてるって素晴らしいんだなって、生かされてるんだなと、この出会いも全部私にとって必要なんだな、ありがたいなというふうな瞬間瞬間、そういう生き方ができるわけです。先ほどね、自分で自分は変えられないっていう話があったでしょ。ちょっとそこのところは あの特に初めての方だからあのと今の質問の縁の部分とちょっと同時に話していきたいと思います。自分で自分は変えられないって言ったらね、あのこの水があるでしょ、この水は同じ水でやかんでこう突き出してもこの水は変わらないでしょ、同じ水だからですよね。あなたの心の考え方の中で自分を変えようと思って一生懸命何かやってもそれもあなただから変わってないわけです。わかります？やってもやっても変わらないわけです。それもあなただから何も変わったことにならないわけです。ですよね。何をやってもあなただから変わる。自分の考えの中でやっているから変わらないわけです。で先ほど、ね、ここにインクを入れたら一発で変わりますね。人との出会いね。人との出会いによって心に化学変化が起きるわけです。例えば今、私との出会いによって自分の心に化学変化が起きる。例えばね。で、私の今やってるのは何をやってるかというと、あなたの本当のあなたの最も素晴らしい感性を目覚めさせる講座であり、ど真ん中のことをやってるわけ。例えば人との縁で変わるって言ったって、泥棒との縁でね、自分も泥棒になっちゃったりねそういう変わり方もあるでしょ、ね、だから確かに人とに人間っていうのは影響を受けないことはありえないわけですよ。どんな人にもずっとそのある程度時間やったら何らかの影響を受けるわけです。まあ例えば嫌な、こんな人にはなりたくないと思っても影響を受けてるんですよ。それそういう嫌な思いしたというのは影響を受けてるんです。影響だから影響を受けないことはありえないわけです、人間は。ですからあなたが素晴らしいものと出会えるためにはね、あなたが素晴らしいものを普段持ってなきゃダメなんですよ。類は心の法則ってのは、類は類を呼ぶ、類は友を呼ぶ、自分の中にあるものを、まあ、引き寄せるわけです。共感っていうでしょ、共感、共感する、価値観が一緒だとか共感するというのはどういうことかというと、自分の中にあるものと同じだから共感するわけでしょ。だから、ね、自分の中にあるものはどういうものがあるかによってその自分の友達だとか友人だとか 縁が変わってくるわけです。だからまずど真ん中の自分を、一番素晴らしい自分を磨きをかけて、そしてだからここではそれをやっているわけです。そして皆さんが表に出ていって出会いは、ね、いい心になったりいい出会いがあるわけです。そういうことです。で自分自身がその心になってなければそういう出会いがあってもわからない可能性があります。だからまず自分を磨くことから出発なんです。そして物事を見ていくといろいろなものが見えてくるわけです。分かってくるわけです。ですからあの皆さんがここに来たのは、ね、例えば私とかね、うちのサトウキジックスの縁によって、これ縁なんです、これは縁によってまずど真ん中の自分を引き出してって変わって、それから新しい表にある縁を作っていきましょうということです。わかりました。まあ気をつけることは何もないです。いやもしね、例えば騙されるのが嫌なら気をつけるは正しいとする。反抗するときとお金出すときだけ気をつければいい。あとは全部心広げててもいいわけです。まあ今時ね、なんかに殺されることはないだろうからね、まあ、せいぜいお金が騙されるとかね。だから最後の最後の反抗するときとお金出すときだけ気をつければいい。あとは心を広げてての方が絶対いいです。あとはもう全ての人を愛してていいわけです。もう刑務所の人で入ってる人も全部愛してればいい。もう、ま、同じ人間だから。もし気をつけるったら最後のそこだけ気をつければいいんだ。あとはもう常に人には心をオープンにやってたり、ただそれだけ。神話を実践するってのは、街の中出てって人に会って仕事をやったり ね、例えばあの夫婦関係だとか人との縁でやるのが実践してるってことなんですよ。だから普通の生活のことです。普通の生活をやって素晴らしい自分を、愛の自分を出していくことが実践していっていくことであってね、別に家にこもってただテープを聞いてるとかね、そういうことじゃないんです。わかります？だからあの本当に真の愛でやってるってのはもうどんどんあの表に出ていくことなんです。それが実践なんです。表に出ていって皆さんが悩、あ、座っていいですよ。皆さんが悩んだり苦しんだりいろいろするってのは全部ほとんどは人間関係です。だから人間関係の中でこの皆さんの、ね、真我の愛を実践して表していく、出していくということで、自分が変化と周りの人たちの変化を見て喜びを得ていくわけで、ね、まあ、自分も変化するのも嬉しいですよ。であなたの周りにいる人たちが自分の、ね、自分と出会うことによって周りが変化していくの、これも嬉しいですよ。だからそういうふうな、そして確信が持ててくるわけです。あ、やっぱり私が変わったから、うちの夫が変わったんだ、妻が変わったんだ、子供が変わったんだ、ね、仕事がこんなうまくいくようになったんだと。かということを見ながら自分で自分を認めていく作業をやっていくわけ。だから絶対実践、毎日の普通の生活でいいんですよ。普通の生活をあのちゃんとやってればいいわけだって。まあ、神話にこもるって言った。それはまあ昔のね、なんか山にこもる発想と同じなんです。で、それは逃げです。山にこもって、この現世で苦しいから、出家するってね、かっこつけてね。そんなの出家じゃない。本当の出家はね、この現世の普通の生活をして生かすのは本当の出家なんです。だから、坊さんたち分かってないんですよ。で、役に立たないことやってるんですよ。全然分かってないんです。本当の出家は、あなたが日常生活の中で素晴らしく生きることなんですよ。これ難しいんですよ、この本は。山で悟ったような顔してるのは何、全然誰だってできることです。それはほとんどの人はみんな間違ってるんです。だから役に立たない、だからね、形骸化して昔からの仏教いろんなもの全部古びたものになっちゃってるでしょ。現実にあんまり生きてないでしょ。これはまずいですよ。これだから私は今この現実に生かすためにやって、だからもう皆さん普通の生活の中で、ね、やって皆さんに体験だやって話してもらっているわけです。小生は山で悟り、大生は町で悟るってことがあります。小さな聖人は山で ね千日解放したり座禅したり、それで悟ったような気持ちになってる。それは小さな聖人。本当の本物はこの町のドロドロした人間関係の中でもね、どんどん自分が生きていって、そこから道を発見していって歩んでる人のことに、それが最も立派なことで、高度なんです。難しいんです、その方が。だから佐藤木塾はこの新宿のど真ん中でいいわけですよ新宿2丁目で歌舞伎町があっていいわけです。その中で、ね、実践、ね、できなきゃ本物じゃないわけです。皆さんいいですか。山で一人で悟ってんなんて誰でもできることなんです。そんな簡単すぎてね。周りに難しい人がいたら、あなたにね、あなたが認められたんですよ。あなたはそれだけね、難しいことでもこなしていけれるという認められたと思えばいいんです、ね、そうしたら、ね、天に認められたと思えば、あなたの奥さんや旦那が難しい人だって、あ、そうか、認められたんだと思えばいいでしょぜひこなしてください、うまく、ね、そういうことなんですよ。だから今までの、ね、そういう宗教的概念、心の世界の概念を多分私これからひっくり返していくと思うんですよ。ほとんどは役に立たないことやってる。で、役に立たなきゃダメですよ、この現代の今の社会で。役に立たなきゃ、役に立つというのは自分の都合のいいようになるという意味じゃないんですよ。この真我の愛で目覚めていって周りが変化していく姿です。それが役に立つこと、はい、もう時間ない、はい、もっともっと話したいですね、はい、じゃあこれ ありがとうございました。
ありがとうございました。